の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に一父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。一父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の父よ、あなたは私たちを罪から救うため一人の御子を死に渡し、また義とするためによみがえらせてくださいました。どうか悪意と横島のパンダネを除き、常に誠の信仰と清い生活をもってあなたに仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは、礼拝のしおり32ページ。復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主、イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます、全能の神様。私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、頑なに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして、平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエスキリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとり中面の購読詩編をご覧ください。詩編98編。新しい歌を主に向かって歌え。右の御手、聖なる御腕によって、主は救いを示し、イスラエルの家に対する地の果てまで、すべての人は全地を主に向かって喜びの叫びをあげよう。ことに合わせて褒め歌え。 ラッパを吹き、角笛を響かせて、とどろけ、地とそこに満ちるもの、主をよ、手を打ち鳴らし、主は来られる、地を裁くために、主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる、聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、私たちは自分の道を顧みて、あなたの道へ足の向きを変えました。今やあなたを恐れるすべての人、あなたの御言葉を守る人たちが私たちの仲間です。あなたの御教えは私たちの歌となりました。夜にもあなたの皆を思い起こします。ためらわずに生きられることを感謝いたします。今日も主イエスをよみがえらせたあなたの力を感謝し、あなたに望みを抱いている一人一人に御子の力をお示しください。その幸いを知る知恵で心を満たしてくださいますように。自分の罪と御前での咎のために飢え渇いている者を憐れみ、その心を満たし、あなたの力をお与えくださいますように。 神様、私たちの教会に新たな年度の歩みが許されましたことを感謝いたします。あなたが一人一人をこの世から召されたその初めの時、私たちは何も知らず迷いの中、それぞれ自分の方角に向かって歩むものでした。そのような私たちを召してくださいました。キリストが私たちの贖いの主となられ、十字架を通して進むべき明確な道を示してくださいました。よみがえりの命の希望へと歩むものとしてくださいました。感謝いたします。人たちがキリストの言葉の上に立って歩んだように、私たちも揺るがされず、キリストの言葉、人たちの教えに立って歩んでいきたいと願います。人の目を引きつける誘惑の多いこの世にあって、誘惑に陥らぬよう目を覚まして生きることができますように、どうか私たち一人一人を助け教えてください。キリストにあって生きる確かさと幸いを示して生きられますようお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御名を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように、私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。出エジプト記第20章13節、旧約聖書126ページ下の段をご覧ください。出エジプト記第20章13節、殺してはならない。
Thank you.
私は主あなたの神と始められた実会、私を置いて他の神があってはならない、いかなる像を作ってはならない、主の名をみだりに口にしてはならない、安息日を聖とせようと、第一から第四回まで主なる神ご自身と人との本来の関係を中心とする内容であることを見てきました。そして第五の戒めからは人と人との関係においての具体的な戒めが語られるのですが、その最初の戒めが前回触れました父と母を敬えでした。この最初の戒めで敬うということが言われたのです。敬うと人の心のありようを命じる戒めです。父と母に何かをした、行った、果たしたということでは済まない、それに敬うという心が伴っているかが問われる戒めです。心と行いの不一致という人の偽善を排除している戒めであることに気づかされます。思えば安息日を聖とせよにおいても、人は安息日に火をつけるかつけないかなど、するかしないかといったマニュアル的な行動指針を作り上げました。そしてそれでこの戒めを守ったとする人の偽善について触れました。さらに遡りますと、主の御名をみだりに口にしない戒めにおいても、口にさえしなければ第三の戒めを守ったのか、またいかなる像形を作らなければ偶像礼拝していないと思う人の偽善、それら一つ一つから総合的に、人は私は主あなたの神と告白しながら、実際には神を神としていない人の偽善というものが、この実会が与えられた意味の背後にあるものです。そして今日から実会の後半の内容に入りますが、同じく人の偽善を排除する内容が続きます。そのことを今後覚えて進めていきたいと思います。特に今日ご一緒に目を向ける、殺してはならないから、盗んではならない、姦淫してはならない、偽証してはならないという戒めは、一見人の行動行いを制する戒めのように見えるため、それこそやったやってないということが基準になり、人の内側に向けての戒めだとは見ない傾向があるかと思います。今日は第6回殺してはならないです。まさにこの第6の戒め、実際血を流すようなことを行っていないから、この戒めを破っていない、守っているとしているユダヤ人たちに、主イエスはマタイの福音書の5章で、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている、しかし私は言う、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれると語られました。実際血を流すような命を落とす暴力がなくても人殺しの裁きを受けるとの教えです。火の地獄とまで判決が下されるとのことです。人への怒りを抑えればいい、あるいはバカ愚か者と言わなければ、口にしなければいいという意味ではないでしょう。そう言う人の内側にある人への軽蔑、憎悪、恨み、妬みなど怒りを伴うそれらが人殺しであると教えてくださいました。だから人殺しの裁きを同様に受けると警告されたのでした。皆さん、 人の命を落とすことだけが人殺しではありません。しかしこれは私の想像ですが、この主イエスの教えを聞き、当時のほとんどの人が真剣に受け止めなかったのではないかと思います。そして最高法院、火の地獄とまで、あらかじめそのような人の怒り、軽蔑、憎しみを抱くことによる結末を教えられ、聞いている今のこの時代の人々も、主イエスの言葉を素直にそのまま受け入れる人はほとんどいないのではないでしょうか。実際の人の感覚としては、今でもやはり血を流す殺人を人殺しと思っており、怒り、憎しみ、恨みなどは人殺しと思わず、裁きを受ける火の地獄と言われるほどのものではないと、心のどこかそう思うことが多いのではないかと思います。人を見下し、怒りを抱かない人はいないし、妬まない、憎まない人もいないのだからと、火の地獄と語られたその警告も実際にはそういうことではないだろうとの甘い理解、なんとなくだから大丈夫といった感覚でいるのではないかと思います。では主イエスは、殺してはならないを内側にある人の暴力性を誇張して語られたことなのでしょうか。内側にも目を向けさせようと、人を脅かして火の地獄と宣告なさったのでしょうか。そうではありません。また人は火の地獄という言葉に対し、厳しい、怖いという評価をすることもしばしばあると思いますが、私たちはそのように主イエスの言葉を第三者的に評価する、外から他人事のように見てはならず、あくまでも私たちはこの主の言葉を受け止める側、受け止める人であることをわきまえたいのです。そして主が火の地獄と宣告されるほど、神は人殺しを忌み嫌われる、そう受け止めたいのです。命を落とすことをはじめ、人を見下し、軽蔑し、あざけり、妬み、抽象することなどの、この世に根付いた人を根本から贖い出そうと、どれほどそれを願っておられるかを見ていきたいのです。受け止めたいのです。そして今日もここで、この実会は天地を創造され、人をご自分の似姿に作られた神によって語られた言葉であるとの事実をご一緒に思い起こしたいのです。神が作られた天地、そこに神は良いもので満たしてくださいました。最後に人をご自分にかたどり、人を作られ、すべてをご覧になって、極めて良いとされました。そこには、血を流すようなことがない、平和と愛の世界でした。この最初の世界は、律法がない世界、実戒もなく、神を愛し、人を愛するとの二つの戒めが命じられることもない世界、なくても、神と共に歩み、隣人を自分のように、自分の体のように見る平和と愛の世界でした。しかし、殺してはならないということを人に命じなければならない。当初の世界からすると、血を流すことのみならず、そこには人への軽蔑、憎悪、恨み、妬みもありませんでした。その初めの良いとされた人、その世界から見ると、人を憎むことが異質なもので、人を憎み、妬む、恨む、抽象するというのは恐ろしい、残酷で悲惨な暴力で、人殺しと同様なものです。 天から来られた主イエスはそのような人間が内側に持つ暴力を持ったことがなく全く知らない方です。その方から天の国から見ると妬みも恨みも中傷もそれらに伴う怒りも人殺しと全く変わらないものです。良いものとして作られた人がこの人類の歴史が続いてきた中ずっと繰り返し毎日休まず妬み合い裁き合い互いに殺し合うものにしてしまっている。それは天の国から見ますと地獄のようなものです。私たちがそれを地獄ほどのものと感じないのはそれこそ人を憎まない人がいない、妬まない人もいない、私もあなたもみんなそう生きているからそれを異常とも思わなくなった、異常とも思わずそれが普通の普通となっている。それを普通と生きている人の心が天の神から離れ元の良いとされたところから離れてしまっているからです。しかしそれにも気づかないほど心が鈍くなっているからです。私たちは目を上げて私の作り主であられる神を見なければなりません。その方が殺してはならないと語られているその言葉を、その作り主の言葉を心に刻みたいのです。何より私たちが忘れてはならないのはそれらは人をご自分にかたどり作られた神への甚だしく大きな暴力であることです。人が人を中傷する、恨む、許さないことはそれは人への暴力、人殺し以前に、いやそれ以上にその人を作られた方への暴力に他なりません。神はこの人類の歴史の間続けてそして私の毎日においても神はご自身が作られた人が、またご自身が作られた人へのあらゆる中傷、妬み、恨み、復讐心などを見てこられたのです。今もそれは天の父への尊厳を殺す破壊的な暴力であることは変わりません。皆さん、その神の御心を忘れないでいきましょう。神はご自身へのそのような悲惨な暴力に対し、しかし全ての歴史の間忍耐され、直ちにその報いを実現されるのではなく御子をお与えになりました。なんということを人のためになされたのでしょうか。救いの御業をなされたのでした。この神の聖なる御心に、知恵に頭を上げることすらできない、ただただ感謝ではないでしょうか。そして我が主イエスは人々から妬まれ、憎まれ、裁かれ、中傷され、あざけられ、軽蔑されたのでした。しかし罵られても罵らず、あざけられてもやり返すことはなかったのです。この世に根付いた人殺し、妬みを、怒りを、人を許さないことを普通とすることから、そのように生きてきた全ての人のために、またそのように生きるしかない、その束縛から、そこから人を解き放つために、十字架で代償の捧げ物となられました。十字架でもうそのようには生きなくてもよい、神の国を、そういう誠の人の姿を見せてくださったのです。十字架の主イエスは人殺しのない国を見せてくださったのです。そのような神の国があること、その実現は 夢でもなく空想話でもない、神の国はあなた方の間にあると、人が人として生きられる本来の良いもの、神の似姿、キリストの姿へとの望みを人に与えられたのです。そして十字架でそれを確証してくださったのです。使徒ペテロは教えておられます。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためですと。罪に対して死に義によって生きるようにと、殺してはならない。皆さん、この実戒の主の戒め、心から私のうちに実現されることを願っていますか。人への怒り、妬みからも、人を裁くことからも、本当にそれらから自由になりたいと心から願いますか。この世に根付いた常識、その眼差しでは妬みのない人、怒りを抱き人を見下さない人はいない。人間誰もがそう生きているし、それは仕方のないこと。私たちはそこにとどまっていてはなりません。そう思う人は自分の信じた通りに生きるでしょう。しかし皆さん、主イエスの十字架の力はこの世の人々の、この世に根付いた考えや理解の範囲でしか発揮されるものではありません。私たちに必要なのは信仰です。私の作り主、神を仰ぎ見る信仰、その方を思い起こす信仰、御子に表された神の力を信じる、十字架に頼り、十字架の力により頼む信仰です。そのために自分の内側にある人殺し、何もかも隠さず十字架の主の前に来て、それらを十字架に貼り付けにしてしまおうではありませんか。そう生きようではありませんか。主イエスの私のために流された血、裂かれた肉を食しながら、私のために落とされたその命を食しながら、なお人を殺す心を抱いて生きること、それこそ恐ろしいと見る心、それを心から憎む、そこから完全に解き放たれていきたい、その願いに生きたいのです。思えばそうね、その願いも、その見る、そう見る眼差しも、天の父が御子を通して、イエス・キリストを通して授けてくださる信仰ではないでしょうか。この説教の始めに、実戒は実際血を流さなければよいとする人の偽善を排除していると話しました。この実戒はその偽善から解き放たれるようにとともに、私たちの外側だけではなく内側まで癒し、全存在を良いとしようとしておられる私の作り主であられる神の御心が背後にある、その神の願い、キリストの願いを心深く受け止め、日々そそのかされる内側から駆り立てられるあらゆる怒りを伴う感情に振り回されず、ひたすらその願いに生きていきたいと思います。そうして私を新しく作り変えてくださる神の力を、この目で、この体で確かめていきたいと思います。殺してはならない。主なる神は今日も私たちに殺してはならないと言われます。お祈りをいたします。 慈しみ深い天の父なる神様、私たちはあまりにも鈍く、自分がどこを歩いているのかも見ることなく、闇の中を生きてまいりました。あなたを知らず、自分のことも知らず、この世に属して生きるものでした。そのような私たちを忍耐し、御子を与えられ、御子に似た者へとの希望を与えられました。どうか私たちの内側にあるこの世に属した古い自分を抜き捨て、殺してはならないと命じられたあなたの御心が私のうちに完全に実現されますよう、その願いを確かなものとし、私があなたの子、あなたが私たちの天の父であられることを示してくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々は、その時までお待ちいただきたいと思います。 私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、私たちを憐れんでください。世の罪を除く神の子羊、私たちに 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖座に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安があります。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。
じゃ、東品川の地からいらっしゃってくださいました高校生の玉谷美月さんとお母様の智子さん、
よく見てくださいました。よく来てくださいました。はい、よくいらっしゃいました。聞こえてくださいました。どうもたくさんの方が来てくださって本当に嬉しく思っております。ぜひ続けて足を運んでいただければと思います。それでは報告いたします。今日は特別な連絡事項報告はありません。以上報告あります。私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたを救いを見ました。今こそ御言葉の通りに私を安らかに使わせてください。
どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に
常にありますように。アーメン。